コリント第1、15の3から10。私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのは、私自身も受けたことであった。すなわちキリストが、聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、聖書に書いてある通り、3日目によみがえったこと、ケパに現れ、次に12人に現れたことである。その後、500人以上の兄弟たちに同時に現れた。その中には、すでに眠った者たちもいるが、大多数は今なお生存している。その後、ヤコブに現れ、次にすべての使徒たちに現れ、そして最後に、いわば、月足らずに生まれたような私にも現れたのである。実際私は、神の教会を迫害したのであるから、使徒たちの中で一番小さいものであって、使徒と呼ばれる値打ちのないものである。しかし神の恵みによって、私は今日あるを得ているのである。そして私に賜った神の恵みは無駄にならず、むしろ私は彼らの中の誰よりも多く働いてきた。しかしそれは、私自身ではなく、私と共にあった神の恵みである。教会はヘブライ語をいくつかそのまま礼拝で使ってきました。その中で一番よく使われているのは、アーメンという言葉でしょうね。その次は、やはりハレルヤだと思います。ハレルヤ、これは主を褒めたたえよという意味です。イースターには声の限りハレルヤと叫んでイエス・キリストの復活をお祝いします。私たちも古代からの習わしに従ってハレルヤそう言ってイースターをお祝いしたいと思います。主はよみがえられた。
ハレルヤ。
主イエス・キリストはよみがえられた。
ハレルヤ。
誠に主はよみがえられた。ハレルヤ。イエス・キリストの復活は、聖書にあるように、クリスチャンの信仰にとって、最も大事なこと。で、もし復活がなかったら、クリスチャンの信仰は、まるで現実的でないもの、夢物語で終わってしまいます。人は必ず死ぬ。これは、誰もが知っている事実です。しかもその生涯は長くて100年。1000年以上も生き続けています樹木に比べましたら、何とも短く儚いものです。ところが聖書は、イエス・キリストは死人の中から復活され、今も永遠に生きておられると告げています。これは、人は必ず死ぬという鉄則に真っ向から逆らうものです。もしキリストの復活が事実でなかったら、イースターを祝っている私たちは、もう常識外れの狂信的な人間ということになります。しかし、キリストの復活が事実であれば、これ以上に素晴らしいことはありません。なぜなら人の一生は死で終わるのではなく、死の彼方に永遠の命が待っているからです。イエス・キリストは、どんなに権力ある人も、財産のある人も、また頭の良い人も、優れた人格の持ち主も、そうした人たちが誰一人打ち勝つことのできなかった死に打ち勝ってくださいました。ご自分を信じる者たちに永遠の命を与え、死に打ち勝つ者としてくださる。まさに皆さん、ハレルヤではないでしょうか。イエス・キリストの復活が事実であることを立証するものは数多くあります。まずは空っぽの墓です。どの偉人たちにも墓があります。で、そこに遺体や遺骨が納められ、数多くの人がそこを訪れます。で、日本で近頃面白いものが流行っているそうですね。歴史上の人物ですとか、著名人のお墓を回るって、これが流行っているんですね。 で、そうした人々を何というかご存知ですか？お墓をお参りするので、墓参らと呼ぶんだそうです。本当ですよ。その墓参らのキットというものがあって、いろんなその、7つ道具みたいのがあって、それを持ってお墓を回るんだそうですね。しかし、イエス・キリストのお墓にやってきたとしても、そこは空っぽです。十字架から降ろされましたイエス様の遺体は、アリマタヤのヨセフという人の新しく作った墓の中に納められました。もちろんそのお墓がありました場所は今も保存されています。でもそこにイエス様の亡骸はありません。生きておられるお方にお墓はいらないのです。イエス・キリストの復活の後、弟子たちはエルサレムの真ん中に立って、このイエスを神は蘇らせた。そして私たちは皆その証人である。そう言いまして、伝道を始めました。それはイエス様を十字架に追いやったユダヤ人にとって誠に迷惑なことでありました。だったらユダヤの指導者たちはイエス様の遺体を墓から引っ張り出してきて、ほら見なさい、イエスは復活などしていない。遺体がここにあるじゃないか。そう言えばよかったのです。そうしたかったでしょう、彼らも。でも、そうすることができなかったのです。イエス・キリストは、不実に復活されたからです。イエス様の復活を証拠立てるものとして、空っぽの墓がありましたが、もう一つは、弟子たちの変化ということを挙げることができると思いますね。イエス様が十字架につけられましたとき、弟子たちは自分たちも同じようにされるんじゃないか、そう思いまして、逃げ隠れしている、そういう状態でありました。ところがどうでしょう。幾日も経たないうちに、弟子たちは大胆に確信を持ってイエスは復活した、そう語り出したのです。そのために、その信仰のために、財産を奪われたりする人もありました。苦しめられた人もありました。命を奪われる人もあったのです。でも、彼らは決してひるみませんでした。なぜでしょう。復活の信仰を持っていたからです。では、その復活の信仰はどこから来たのか。で、皆さん、宗教の教義というものはある程度の年月をかけて形作られる。で、ある人々はこう言うんです。イエスという優れた人物が志半ばで殉教した、そのあまりにも早い死を残念に思う、そのあまり人々の間に復活という神話が生まれ育ってきた。そうでしょうか。もしそうだとしたら、イエス・キリストの復活は、イエス・キリストの十字架があってから、50年後、100年後になって、述べ伝えられるようになったでしょうね。しかし、キリストの復活は、十字架からわずか50日、2ヶ月も経たないうちに、公に伝え、述べ伝えられているのです。弟子たちは復活されたイエス・キリストをその目で見、40日にわたってイエス・キリストと共に過ごしました。キリストから教えを受け、そしてキリストが天に昇っていかれるのを目撃しています。その時弟子たちは、あなた方は私の証人となる。そういう使命を弟子たちに授けます。そして、それから投下して、弟子たちはその言葉の通り、キリストの復活の証人になりました。復活の信仰、これは復活の事実によって生まれたとしか説明がつかないのです。復活の事実が復活の信仰を生み出した。復活の信仰が弟子たちを全く変えたのです。で、この弟子たちの変化は、イエス様の直接の弟子たちに限りません。 その後、弟子になった人たちもまた、イエス・キリストの復活によって変えられていきました。サウロという人が典型的な人物ですね。で、彼はユダヤの指導者の一人でした。で、クリスチャンを迫害していました。とは言いましても、サウロはただ乱暴なだけの人というのではありません。彼は聖書とあらゆる学問に通じた一流の学者でありました。彼は学問上の信念をもって大工の子であるイエスを神の子にする。また、そのイエスが十字架で死んだ後復活した。そういうことを述べ伝えている人たちを許すことができなかったのですね。で、彼の行動は固い信念に基づいたものでした。で、このサウロはユダヤにいるクリスチャンを迫害するだけでは飽き足らずに、シリアのダマスコまで出かけていきました。で、そこにもクリスチャンが大勢いて教会があったのです。そのダマスコへの道の途中、なんと復活されたイエス・キリストがこの迫害者サウロに現れたのです。学問を自分の天職と考え、それに打ち込み、すべての学問的考察を持ってイエス・キリストを否定してきたサウロが、そのイエス・キリストに出会った。その時、サウロは今まで自分が固く握っていたその信念、それが音を立てて崩れていくのを感じたことだろうと思います。サウロは3日の間、目が見えなくなりました。何も食べず、何も飲まず過ごしました。その間にサウロの理性に、感情に、そして意志に180度の変化が起こりました。サウロはダマスコの教会の指導者アナニアからバプテスマを受け、イエス・キリストの弟子となり、やがて使徒となり、パウロという新しい名で呼ばれるようになったのです。イエス・キリストの復活について、今日は空っぽの墓と弟子たちの変化、この二つだけを挙げました。他にもたくさんあります。で、それを私は挙げることができます。けれども、もし私たちが実際に生きておられるイエス・キリストに出会うなら、そうした証拠は必要でなくなりますね。パウロは、イエス・キリストの復活を様々な証拠、論証で信じたのではありません。実際にイエス・キリストに出会って信じました。そして彼は、キリストの復活を様々な証拠で論証するのではなく、私をご覧なさい。教会を迫害した者が今キリストを述べ伝える者になっているではないか。パウロは自分自身を復活の証人として、証拠として差し出しているんです。今朝の箇所の9節10節に書かれていました。実際私は神の教会を迫害したのであるから、使徒たちの中で一番小さいものであって、使徒と呼ばれる値打ちのないものである。しかし、神の恵みによって、私は今日あるを得ているのである。そして私に賜った神の恵みは無駄にならず、むしろ私は彼らの中の誰よりも多く働いてきた。しかしそれは私自身ではなく、私と共にあった神の恵みである。彼自身が復活の証拠でした。パウロから後のクリスチャンは、イエス・キリストの直弟子のように、直接復活されたキリストに出会う、キリストをその目で見るということはないでしょう。しかし、私たちは聖書のメッセージを通して、キリストに出会うことができます。キリストを信じ、キリストに従っている人々の姿の中に、イエス・キリストは私たちは発見してきました。私たちは、キリストの復活によって人生が変えられる。キリストによってその魂が生かされる。そういう霊的な復活を今、体験しているのです。聖書にこう書いてあります。ペテロ第一の手紙の1の8。あなた方は イエス・キリストを見たことはないが、彼を愛している。現在見てはいないけれども、信じて言葉に尽くせない輝きに満ちた喜びにあふれている。ある青年がクリスチャンのお兄さんに連れられまして、初めて教会に行きました。日本でのことです。それはイースターの日でした。で、その時の説教はイエス・キリストの復活をまっすぐに語るものでしたね。で、それで彼のお兄さんは初めて教会に来まして、いきなりキリストの復活の話を聞く。その弟がですね、こんなんだったらもう僕教会に来ないよ、そう言い出すんじゃないかと、実は内心ハラハラしていたんです。しかし教会からの帰り道、弟はお兄さんにこう言いました。僕の心は生きる目的も意味も分からず、無気力でまるで死んだようになっていた。こんな僕を救ってくださる神様、それはたとえ死んでも復活するような方でなくてはいけないんだ。やがて彼はイエス・キリストを信じました。この青年もまたイエス・キリストの復活を霊的に体験して信じたのです。また日本に一人の少年がいました。この少年は小学生の時に母親を亡くし、また彼を自分の子供のように可愛がってくれました義理の兄を亡くしました。彼も病気にかかり、高校生になってもまだ病院通いをしていました。時々高い熱を出し、数日間寝込むことがありました。そんな時、僕は死んだらどうなるんだろう、まあ、そういう不安が心にいっぱいになりました。どんなに彼を愛してくれる人がいても、死は容赦なくその人たちを奪い去っていく。そんなことを考えまして、死の恐怖にとらわれていました。しかしこの少年は聖書に出会い、教会で福音を聞き、イエス・キリストを信じました。最後に勝つのは死ではない。彼を愛してくださるイエス・キリストは決して彼を離れることはない。彼はキリストの復活によって死の恐怖から解放されたのです。この少年もまた復活されたキリストに出会い、自分のうちに復活を体験しました。この少年はイースターの日にバプテスマを受けました。今から50年以上も前のことです。イエス・キリストはこの少年と一緒に歩んでくださった。そしてアメリカまで来てくださった。この少年とは皆さんの前に立っているこの私です。キリストの復活、それは歴史の確かな事実です。しかしそれを事実として認めるだけでは、皆さんの心の中に、人生に何の変化も起こりません。キリストの復活の命と力は、それを自分で体験してこそ意味があります。イエス・キリストをあなたの心に、あなたの人生に迎え入れるとき、あなたもそれを体験することができます。あなたは変えられます。イエス・キリストはこのイースターに、あなたにもその復活を体験してほしいと心から願い、その体験へと皆さんを招いておられるのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、イエス・キリストの復活のゆえにあなたを賛美します。あなたはキリストの復活によって、死によっても決して消えることのない希望を私たちにくださいました。復活し、今も生きておられるイエス・キリスト、今私は心を開いて私の人生に迎え入れます。永遠の命に生かされて歩む幸いをお与えください。イエス・キリストのお名前で 祈ります。